お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお伺いしております。本日は琉球大学病院第一内科の新垣和佳子先生にお越しいただいて、大学病院ってどんなところという、ね、テーマでお話をお伺いしたいと思います。新垣先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。と、琉球大学第一内科所属しています新垣和佳子と言います。と、今日は大学病院で、また大学院というのがどういうところかというところをちょっとお話しできればと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあまず、ね、先生、大学院っていうのがね、まず皆さん馴染みがあまりないと思うので教えてください。
はいはい、私たち の琉球大学医学部っていうところでは、患者様を診察したり、あと治療したりする、病院としての役割以外に、はい、医学分野の全般における研究に重きを置いた医学研究科、大学院っていうのも備えています。で、私自身も医学部を卒業した、はい、あとは研修医として、市中病院、一般病院でいろいろ患者さんと出会って、そこでたくさんの疾患を経験して、日々、奮闘というか忙しい生活を送っていたんですけど、はい、なので実際にこの今いるこういう、研究大学院とはほとんど無縁で、実際このそういう大学院、医学、琉球大学病院とか琉球大学の大学院が何をするところかっていうのはちょっとあんまりよく知らなかったっていうのが本音です。
ああ、そうなんですね。はい、一旦通常の、医療業務をしていて、
はい、
その何かを研究したいということで大学院に入る。
そうですね。
でも今先生は診療もしながら、
はい、
研究もしながら両方という形でやっていらっしゃるんですよね。
は
い、
そうですね。それができるのが、はい、ちょっと私たち その第一内科はそういうことができる環境がすごく整っていて、
はい、
欲張りかもしれないんですけど、一応そういう両方研究と実際の現場のこのことをこうリンクさせてやっていけるっていうところが、
は
い、面白いところかなと最近では思ってます。
はい、はい、もともとね、ちゃんと医療、ちゃんとって言ったら失礼ですね、診療されていたのに、研究の方もっていう、わざわざね、はい、二足のわらじじゃないですけれども、はい、それをするのにはなんか、自分の、思いがあってそうされたんでしょうか。
そうですね、なんかその先ほども言ったみたいに研修医、
はい、
医学部卒業して働き出して、もう毎日患者さんを見て、
はい、
治療して帰っていくっていうような生活だったんですけど、
はい、
やっぱその中でこう分からないこととかもたくさんあって、なんでこういう病気になったんだろうとか、はい、知らずに、やっぱ悪くなる人もいれば知らずに良くなる人もいて、そういうのを、なるべく突き詰められるようなことが、
はい、
できないかって、っていうところもあって、そういう意味でやっぱ大学病院っていうのはこういう研究室も揃ってるので、自分がちょっとやりたいことに結びつくんじゃないかなということで、ちょっとそういう大学院もあるところにちょっと所属してみようかなと思いました。
はい、本当にね、お医者さんは忙しいですからね。
そうですね、
はい、もう患者さんを見るというところでやっぱり一生懸命で、
はい、
この追求したいんだけれども追求しきれない時間的なものとかね、
はい、
そういったもので、ちょっとやっぱり自分の中でモヤモヤしたのがあったりするんでしょうね。
はいはい、そうですね、
はい、琉球大学病院は、はい、 大学院は、まあ、両方、
はい、そうですね、
できるっていうところですごい魅力的な感じですよね。
はい、はい、そうですね、
まあ、そういうところで大学院の方に行かれて、
はい、
今は何年生ですか？
今は、大学院入って3年生になります。
あ、はいはい、じゃあ入ってちょっとしたらもうコロナっていう感じですね。
そうですね、はい、1年目はまだちょっと一緒にこう現場の方にちょっと重点を置いてやってて、はい、まあ、2年目からまあこう割合をその大学院の研究というところにも少し、はい、あの重きを置きながらという形でやってたところに、はい、コロナが来たというところですね。
はい、はい、先生の方はもうこの感染症っていうところを中心にやってらっしゃるんですよね。はい、
そうですね、一応呼吸器と消化器とこの感染症っていうのが専門とする科なんですけど、
はい、
まあ、一応私たち あの研究のグループでは主にまあ感染症にあの関する研究が、はい、あのやってるっていうところです。
はい、はい、いやね、今年の8月頃はもうすごいいっぱいだったので、はい、
そうですね、
コロナ、はい、コロナの患者さんが、
はい、
もう先生方も大変だったんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、はい、この今年の8月が一番とても忙しくて、う
ん、はい、
まあ、第5波は沖縄県でも人口、まあ、10万人あたり300人超える非常事態となって、うん、うん、まあ、琉球大学病院にもたくさんの患者さんが入院されてきて、
はい、
まあ、その中でこの第一内科、まあ、呼吸器内科が主に、うん、あの診療に当たったりしていたんですけど、
はい、
この、まあ、大学院そのっていう私たち の, あの研究する、まあ、研究科も、
はい、
あのなるべくこのコロナの研究にあの関係するようなことをしていきたいということで、うん、まあ、具体的にはあの変異ウイルス、
はい、
あのデルタ株とかそういうのの関する調査だとか、
はい、
まあ、あとはあの新しい検査法の開発だとか、
うん、
まあ、実際にまあ新型コロナウイルスの感染症に入院された患者さんのまあ臨床背景だとか、
はい、
あのまあ検査とかあのあの肺の CT の所見だとかをまとめて、
はい、
まあ、このコロナウイルスの感染症のまあ病態とかについての調査もまあ行ってあの行く予定です。
うん、ね、え、いや、もう今年は本当にすごかったっていう、
はい、そうですね、はい、もうなんか、はい、もうコロナで全部埋め尽くされた1年半というか、
ね、本当ですね、
はい、
ちょっと長かったですね、
はい、
まあ今はね少し落ち着いていますけれども、
ね、はい、
はい、まあ、あとまあ、検査のね、
はい、
やり方とかっていうのが、
はい、そうですよね、あんまり確かにこのコロナウイルスをきっかけに、
はい、
あのまあ PCR 検査っていう言葉を皆さん、うんうん、あのよく耳にするようになったかと思うんですけど、
はい、
まあ、実際あの技術が考案されたのはまあ1983年のことで、
はい、
まあ、その10年後にまあノーベル賞を受賞するぐらいの、
うん、
あのもともとはこの画期的な発明で、はい、まあ、生物学とか遺伝学とかって言われてる分野ではもう本当に必要な、はい、あの技術なんですけど、
うん、
まあ、簡単に説明すると、もともと生物が持っている遺伝子、まあ、DNA っていうものの一部を、
はい、
まあ、あの特殊な方法でこう2倍とか4倍とか8倍どんどんどんどん大量にコピーして増やす方法のことを一応、まあ、PCR って言うんですね。
なるほど、
はい、なのでまあ、とか実際に、まあ、あの見えない、まあ、例えばウイルスとかはもう非常にちっちゃくて目に見えないし、特殊な顕微鏡を使ってやっと、うん、まあ、見えるぐらいなんですけど、その目に見えないこうウイルスとか病原体がそこにいるっていうのを、まあ、証明するため の, この方法としてもこ の, あの PCR、
はい、
どんどんどんどん遺伝子を増やしていって、
はい、
まあ、その遺伝子を検索してそこにウイルスがいるよっていうのをこの PCR の技術が、
うん、
あの証明してくれるっていうあのようになっています、
うん、あの今ね、DNA の一部を2倍4倍、
はい、
8倍というふうにね、はい、あのコピーしてっていうお話だったんですけど、はいはい、私 の, あの PCR 検査のイメージが、はいはい、鼻の中に棒を突っ込あの、ね、
はい、
出し目を突っ込んでっていう、
痛いからそこばっかり覚えてるかもしれないですけど、
はい、なんですけれども、うん、あとあの、まあ、私もやったことあります、あの唾で、
ね、そうですね、唾液で
やるっていうのがありますよね、
はいはい、
私あのその 鼻に突っ込むやり方は PCR だと思ってたんですよ。ではなくて、その最初の仕方はどっちでもよくって、
その持ってきたものを中からこの、はい、例えば今回だったらこのコロナウイルスに特有の遺伝子をもうその2倍4倍8倍とすごくあの倍増させて増やして、はいはい、実際にコロナがいる患者さんだったらもう本当に何倍にも増えるんですけど、コロナがいない患者さんだったらそれが増えない、
はい、
でその差を見ることで、あなたはコロナウイルス感染してますよとか、あなたは感染してなかったですっていうあの見分けることができる、そうですね、なので方法のことですね。
そうなんですね、はいはい、採取するやり方ではなくて、あの、ね、培養してというか、ね、コピーして増やすっていうことが PCR 検査ということなんですね、はい、いやもうすごい PCR 検査ってもうみんなが知ってるんですけど、す、ね、
はい、
ちゃんとした知識がしっかり入ってませんでした。いえいえ、ありがとうございます、
はい、意外と、はい、なんか名前だけやっぱ先行しちゃうことはよくあるの で、
ね、
で私もあのこの大学院、
はい、
この一内科の感染症科に感染症の大学に入るまではこの、はい、PCR の方法とか全く知らなくて、あの、まあ、検査が陽性か陰性かしか あまり興味がなかったので、そのこういう仕組みを知ることで、うんうん、あのあこういう風になってるんだなって今回改めて、
うん、
まあ、コロナをきっかけにあの勉強することができたかなと思います、う
ん、でも最初の頃は保健所でやって出ましたもんね。
そうですね、はい、そうです、そうです、はい、
ね、そのやり方、まあ、結果だけが来るっていうのは納得ですね、
はいはい、
なるほど、
はいはい、
ね、まあ、だからこういったものをずっと研究していらっしゃったということで、目に見えないものなの で、
そうです、ね、はい、
大変ですね。
そうですね、私たちの、そうですね、実験室は、まあ、コロナ新型コロナウイルスが、うんうん、まあ、流行する前からこういう呼吸器の感染症に関して、
はい、
まあ、PCR の検査というか PCR 使ってこう、うん、あの原因がわからないウイルスとか菌を調べるってことはあのやっていて、
はい、
まあ、あの実際にその患者さん、まあ、入院してる患者さんの痰とか、
うん、
さっき言ったこの鼻に入れて拭った液とか、
はい、
あとはちょっと呼吸器内科なので、あの気管支鏡っていうあの、まあ、胃カメラ の、
はい、
あの肺の、まあ、肺バージョンって言ったらいいですかね、うん、まあ、あるんですけど、肺の中にカメラを入れてそこでちょっと肺を洗ってでですね、
はい、
その回収してきた液の中にこういうウイルスがいないかとか菌がいないかっていうのを、まあ、同じように PCR の、 あの方法、あの技法を使って調べて、まあ、その原因を突き止めるっていったことを、まあ、このコロナが流行る前から一応、
はい、
あのこちらの大学が第一内科の研究所科ではやっていたっていうところです。
はい、いやもう、まあ、例えばもうこのぐらいすごかったんですけどコロナって、はいはい、でももちろんその中にも違う病気だったりするってこともあり得る、
はい、そうですね、実際に調べてみると、
はい、
まあ、コロナが流行ってた時期でもあるにもかかわらず、うん、やっぱりいわゆるこの風邪ウイルスっていっぱいいるんですけど、はい、まあ、よく耳にするのは子どもちゃんで多いのが RS ウイルスだとか、はい、まあ、私たち呼吸器の風邪ウイルスで、まあ、一番、まあ、あのメインなのはこのライノウイルスとか、
うん、
あとは、まあ、あのアデノウイルスとかいっぱいいるんですけど、
はいはいは
い、そういう、まあ、様々なウイルス、うん、コロナ以外のウイルスもこう PCR 検査で、
うん、
あの、まあ、あの全部 の、 この病院でやってるわけではないんですけど、
はい、
この琉球大学の第一内科でそういう検査もすることができて、
はい、
まあ、例えばコロナじゃないって分かってもなぜか熱が続くとか、うん、まあ、なんでだろうってちょっと不安になる、うんうん、まあ、原因がわからないのでどうしても不安になると思うんですけど、はいはい、そういうのをあの調べてこの別のウイルス、うん、風邪のウイルスだったよということでこうあのフィードバックするっていうことは、はい、あのできるかなと、そういう意味ではあの、はい、あの面白いかなと思ったりしています、
うん、はい、そうですね、ですね、前回お越しいただいた龍田の先生の、はい、あのエイズのお話をしていただいたんですけれども、
はいはい、
エイズもやっぱり最初は風邪の症状に似てるの で、はい、
そうですね、
っておっしゃってたんですよ、
はいはい、
まあ、だから、まあ、コロナウイルスは見つからないわけですよね、
はい、そうですね、は
い、やっぱそういうね、あのそういった専門の、まあ、琉球大学の病院だったら、
はいはい、
まあ、突き止めていただける可能性がある。
そうですね、ちょ頑張って突き止めるようにはしたい、ね、感染症をやってあのはい、専門じゃないですけど、一応主にあの重きを置いてるので、
はい、
まあ、なるべくこう原因がわからない 基金だとかウイルスとかにはなんかすごく興味持ってやってるっていうところです。はい、
なるほどね。あと先ほどねちょっとお話伺ってたら、はい、まあ、この研究の一つとして新しい検査方法ね、ちょっと出ましたけどね。
そうですね、新しい検査法として、はい、そうですね、まあ、PCR とはちょっとまたあの技法が全く違うんですけど、はい、PCR あの、まあ、欠点はですね時間が結構やっぱかかる、
うん、はい、
あの1時間とかやっぱりちょっと、はい、あの迅速性に欠けるんですけど、
それでも早くなりました
ね。そうですね、だいぶ早くそうです、いろいろここ最近の進化で、はい、早くはなってるんですけど、まあ、この新しい検査法っていうのはちょっとまだあの開発段階であるんですけど、はい、あの大量に、うん、あの一括して、まあ、あの迅速、はい、まあ、早かったら本当に10分以内とかそういうのであのコロナウイルスを検出するっていうあの検査法なんですけど、はい、まあ、具体的にあの実際先ほども言ったんですけどウイルスって非常にちっちゃくて全然見えないんですけど、はいはい、まあ、ちょっと特殊なあの基板っていって、まあ、あの材料を使ってで、うん、ウイルスをこう光らせてですね、それをあの顕微鏡で見てあの数えて、
はい、
実際コロナウイルスの数がこれくらいいるよとかって、多ければ多いほどやっぱりあの陽性というか感染してるよっていうことで言える、うん、あのっていうのがあの今 の, あの開発の目標なんですけど、うん、
はい、
なんでどうしてもやっぱ早めに知らないあのコロナに感染しているかどうか分からないと、やっぱ知らないうちにいろんな人にやっぱ移しちゃったりとかっていうのがあるので、そういう意味でも迅速性を求めて今あの、はい、研究とか開発段階の検査をあの今取り組んでます。
あ、なるほど、はい、ね、大学院というところはそういう研究も、ね、しているということなんですよね、は
い
は
い、面白いと思います。
はい、あのじゃあまあ、一般、まあ、お医者さんをしていらっしゃっても、はい、こういうふうに研究に行けるっていう、はい、まあね、先生みたいに途中からね、はい、変わるっていうことももちろんできるわけで、
はいはいはい、
入るのは簡単簡単とは言わないですよね。入るのは
そうですね、
やっぱり試験とか、
あ、試験もありますね、一応。
あ、そっか、
あるんですけど、でも、うん、あの多分琉球大学自体の、うんうん、まあ、あのホームページにも載ってるんですけど、あの社会人枠、そのドクターじゃなくてもあの、はいはい、できるあの枠とかもやっぱ設けてるみたいなので、うん、
はい、
あの全然、はい、あの沖縄の、
はい、
まあ、医療あのあのなんて言うんですかね、こう活性化するために、あ、はいはい、あのいろんな人材を求めてるっていうことで、うん、あの応募はいっぱいあの、はい、応募できるかなと思います。
そうですね、はい、あの先生の最初のお悩みの通り忙殺されて、
そうです、ね、
あの患者さんを本当にちゃんととね、追いかけていきたい、
は
い、
けど
っていう先生、はい、ね、悩んでる先生方って他にも、はい、
そうですね、
いらっしゃるんでしょうね、
はい、そうですね、うん、結構、はい、私以外にも女性 の,、うん、あの同じようにあの診療しながら研究したりしてる方もいっぱいいますし、
はい、
またあの子育てしながら、はいはいはい、もう三刀流とかでやってるあの、はい、先生というかあの研究してる方もいっぱいいるので、あの全然、はい、私も最初はなんかちょっと研究ってすごい敷居が高くてなんていう、ちょっとできないんじゃないかっていうところあったんですけど、まあ、あの入ってみたらいろいろできることあるかなと実感してるので、
はい、
ぜひあの興味がある、はい、方とかは、ね、はい、ぜひと思
ってます、ね、今先生がおっしゃってたようにあの環境がね、
はい、
あの、まあ、研究もできて実際に診療もできて、
はい
ね、
はい、
また先ほどの他の先生みたいにお子様がいても子育てもしながら、
はい、
まあ、そういう配分がうまくできるような、はい、あの調整ができるようなところっていう、
ね、ね、はい、そこが大きいかと思います。
でもそれはすごくありがたいですよね、
はい、そうですね、まあ昔がどうだったかちょっと分からないですけど、うん、だいぶって大変ですけど、はい、あの今いる環境はとても、はい、整っているかなと思っています、
うんうん、ね、はい、はい、こういう、ね、大学院この生徒というかね、
はい、
そういう環境があるっていうのもなかなかわからないかもしれませんのでね、
はいはいはい、
ぜひ皆さん覗いてみていただければ、
はい、一緒にやっていただければと思ってます、
ね、今みたいにあの新しい PCR 検査に代わるものも、
はい、
検査方法も、ね、はい、研究できるし、
はい、そうです
ね、自分のね、
はい、
あのちょっと気になってた病気の追求もできるし、
はい、もちろん、はい、
っていうところですよね、
は
い、
まあ、沖縄県はやっぱりちょっとそうですね、あの琉球大学も掲げてるんですけど、はい、まあ、やっぱ本土というか、うん、その っぱちょっと特殊なあの気候だとか地域性があるので、
はいはいはい、
まあ、そういうのに特化した研究っていうのは、うん、とてもしやすいかなと思うので、うん、まあ、やっぱり、はい、あのそういう研究あのしたいとかって思ってる方は、うん、はい、琉球大学、もちろん大学院、
はい、
あのぜひあの足を運んでもらえたらなと思っています。
はい、ね、ぜひ琉球大学のホームページにも、ね、
あ、載ってます
ので、ね、ぜひ見てみてもらって、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。
はい
はいはい、あと先生、ちょっと気になることを聞いていいですか。はい、まあ、今ね、あのコロナウイルス今ちょっと落ち着いてますけれども、はい、この後はこの年末年始、
そうですね、
冬は、まあ、インフルエンザもしっかりなんですけど、ね、はい、どのような感じってお考えですか。
そうですね、もう本当にこれは予想はできないんですけど、
そうですよね、
やっぱりこの日本以外の国でこうやっぱ流行り出してる
っ
てい
う
ところを考えると、
ね、
まあ、またいつかはじゃないですけど、うん、まあ、この波は来るとは思うんですけど、はい、まあ、そうこうしているうちにやっぱりあのこのコロナウイルスもこの私たちの体に馴染んでじゃないですけど、うん、まあ、あの昔の新型インフルエンザと同様で、
はい、
あのこの新型コロナウイルスも、まあ、あの何年か経ったらもう普通の風邪みたいな形には落ち着くとは思うんですけど、うんうんうん、それまではやっぱり実際やっぱ重症化する患者さんも多いですので、はい、まあ、今やってる基本的な感染対策、このマスク手洗いとか、はい、ソーシャルディスタントっていうのはあの引き続きやっていきながら、うん、まあ、社会生活も送っていけたらなっていうふうに思ってあります。
うん、はい、そうですね、あの外国の方だと、まあね、解禁されるとね、マスクも
何も外してる方多いですか、
やらないでそのまま前の状態に戻ってるっていう ね、
はい、
感じがあって、ちょっとまたぶり返してるような、
はい、それは大きいと思います。
はいね、はい、やはり日本人ってすごく慎重だし、
はい、そうですね、もう正確なんでしょう ね、
はい、綺麗で、皆さんほとんどマスク
してますね、だいぶ、ね、はい、
やってますもんね、今でもね、
はい、ちゃんとやってるから、
まあ、でもお店に入る時も消毒してください、マスクはお願いしますっていうふうには、はい、そのままですもんね、
はい、そうですね、
はい、まあ、でもしばらくはこういう生活をしておいた方がいいということですよね、
は
い、
と思ってます。
はい、はい、皆さんもね、この引き続き注意していきたいと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
あの先生のようにね、あの悩んでらっしゃる先生方は、
はい、ぜひ
まあ、社会人でもね、はい、同じなんですけれどもね、
はい
はい、ぜひ大学院というところをね、覗いてみていただいて、
はいはい、
ぜひ自分のやりたいことができるかもしれないのでね、
そうですね、はい、
まずはね、はい、ご相談して、ご相談とかも大丈夫なんですよね。
大丈夫と思います。はいはい、まずは見てもらってっていうところですね。
はい、はい、ということで、琉球大学の大学院のご紹介ということでございますね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、本日は琉球大学病院第一内科の荒垣和歌子先生にお越しいただいて、琉球大学大学院ってどんなところっていうところでお話しいただきました。今日はありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。